一括質問。府中スカイナードの電源設備をイベント等で使用させることや新たに整備する考えは？街づくり府中と整備の手法や使用方法等について協議し検討を進めていく。大室はじめ議員、市政。府中スカイナードの府中駅北口側はイベントでの利用状況が良くないと聞くが、その理由は？また南口との違いは？都市整備部長。イベント利用者によると、路面タイルや塗装の剥がれなど、美観が良くないほか、鳩の糞が落ちていることがあり、衛生面の印象から飲食を伴うイベントを控える傾向にあるとのことであった。南口との違いは、冬の日当たりの悪さや、大規模商業施設との接続がないこと等がある。議員、府中スカイナードにある市が管理する電源設備をイベント等で使用させることや、新たに整備する考えは？都市整備部長、まちづくり府中と府中駅前、公共空間活用事業を開始しており、公共空間のさらなる活用に向け、整備の手法や使用方法等について協議し、検討を進めていく。一問一答。令和6年度、欅並木通りで初めて開催されるイベントは？市民文化の日のイベント等を予定している。蛭間俊三議員、市政。令和6年度におけるイベント等での欅並木通りの活用予定日数は？生活環境部長、5月末日時点で、歩行者天国がある日曜日、祝日、68日のうち、33日に予定がある。議員、リーグ優勝した東芝プレイブルーバス東京や3位になった東京サントリーサンゴリアスのパレードを実施するなど、市を代表する馬場大門の欅並木を中心に、欅並木通りでイベントを開催することを望むが、6年度に欅並木通りで初めて行うイベントは？生活環境部長、市民文化の日のイベントや同時開催の農業祭り、環境祭りのほか、6年度限りの市政施行70周年記念市民パレードや馬場大門の欅並木の国天然記念物指定100周年記念イベント等を予定しており、欅並木通りの活用は進んでいると捉えている。一括質問。トイレカー、トイレトレーラー、災害時以外の活用方法は？総合防災訓練での啓発活動や、市主催イベントでの使用により市民周知を行う。荻野雄太郎、議員、司法。トイレカー、トイレトレーラーを本市に導入することで得られる効果は？危機管理官。トイレカーは災害時の機敏性や即応性に優れており、避難所の被害状況等を踏まえ、必要に応じた対応が可能となる。また、導入後に、災害派遣トイレネットワークプロジェクトに加盟することで、本市が被災した際、全国の加盟自治体所有のトイレカー等が一時的に提供される仕組みもあり、自治体同士の共助にもつながる。議員、災害時以外の活用方法は？危機管理官。総合防災訓練での啓発活動や市内小中学校の防災教育での活用のほか、 平時の市主催イベントでの使用によりさらなる市民周知につながると考える。ほか、府中の森市民声援の改修改築計画と利便性向上について、一括質問、発達が気になる児童への支援、市の取り組みや考えは、福祉と教育が連携した一体的かつ切れ目のない支援の提供に取り組んでいきたい。坂本健一議員、公明。特別支援学校だけではなく、小中高等学校においても特別支援教育を必要とする児童生徒が増加しているが、発達が気になる児童への支援に関する市の取り組みや考えは？福祉保健部長、令和6年4月開設の子ども発達支援センター羽ばたきで、教育相談と就学相談の機能を合わせ、福祉と教育が連携した一体的かつ切れ目のない支援の提供に取り組んでいきたい。議員、福祉的視点から学校に作業療法士等の外部支援を入れられないか。教育部長、研修に作業療法士を招き、助言を受けている学校はある。羽ばたきが開設され、より連携しやすくなっていることを踏まえ、関係機関と連携し、子どもや保護者、学校のニーズを捉えつつ、必要な支援のあり方を検討していく。一問一答。テント配備基準等について、市内すべての学校の統一ルールを作成する考えは、改めて各学校の現状を把握し、学校と協議しながら検討していく。増山明日香議員、市政。平成30年に熱中症対策として、すべての小中学校に日よけテントが配備されたが、現在一部の学校ではテントが不足していると聞く。足りていない学校は何校か。教育部長、配備から5年以上経過し、破損や児童生徒の増などにより対応が必要な学校は16校ある。これらの学校は近隣の学校から借用するなどの対策を行っている。議員、教育委員会としてテント配備基準等の統一ルールを作成すれば、市内すべての学校が同じ基準の下で子どもの健康と命を守ることができると思うが、どうか。教育部長、今後改めて各学校の現状を把握し、状況に即したテントの配備基準等について学校と協議しながら検討していく。ほか、府中という町全体のグランドデザインをどう考えているか。一問一答。安否確認のマンパワーを補完する電話と AI を組み合わせた技術の活用への市の考えは、新防災システムの運用開始を目指す中で、要配慮者への支援策も検討していく。西村陸議員、公明。風水害時の避難行動、要支援者及び要配慮者に対する避難支援のあり方は？市長、高齢者等の避難行動、要支援者を守るためには、行政機関の公助だけでなく、自助や共助が重要になる。共助の支援体制構築のため、自治会等が地域の福祉施設などと連携し、訓練や啓発活動を通じて地域コミュニティの形成を図ることで地域防災力の向上に努める。議員、 電話と AI を組み合わせた双方向情報伝達システム等、安否確認のマンパワーを補完する技術の活用への市の考えは、危機管理官、新庁舎離れの完成に合わせ、AI 技術を活用した新防災システムの運用開始を目指す中で、要配慮者への支援策も先進事例を参考に検討していく。ほか、紙が話す音声コードをすべての発行物に。一問一答。ケアラー支援市の考え方は、分野を横断し包括的に支援していく上で、担当部署等が密接に連携し対応することが重要と考える。福田千佳議員、公明。年齢を問わず心身の不具合、病気や障害とともに生きる人は多く、その方たちに寄り添い支えているのは主に家族である。介護保険制度等は介護・介助される人を中心に制度設計しているため、ケアラーへの支援は十分ではない。そこで本市のケアラー支援の考え方は、福祉保健部長、家族が抱える課題の多様化・複雑化により、多岐にわたる関係機関の調整が求められる。そのため分野を横断し包括的に支援していく上で、担当部署等が密接に連携し対応することが重要と考える。議員、ケアラー支援条例が本市においても必要と考えるがどうか。福祉保健部長、先進自治体の取り組み状況を確認し調査研究していきたい。他、高齢者や難聴者が困らない聞こえの環境整備を求めて。一括質問。2000年基準以前の新耐震基準の木造建築物を耐震診断、耐震改修等助成事業の対象に追加する考えは、より一層の耐震化の推進に必要であるため、財源確保策を講じて検討を進めたい。楢崎久和議員、公明。いわゆるグレーゾーンと呼ばれる2000年基準前後の新耐震基準に関する市の認識は、また市内の対象家屋数は。都市整備部長、2000年基準以前の新耐震基準では、地盤に応じた基礎の設計等を要する以後の基準を満たした木造住宅と比較し、耐震性は不十分と考える。なお、市内の2000年基準以前の新耐震基準の2階建て以下の1戸建て木造住宅は推計値で9570戸ある。議員、2000年基準以前の新耐震基準の木造建築物を木造住宅耐震診断、耐震改修等助成事業の対象に追加する考えは、都市整備部長、助成対象への追加は耐震化のより一層の推進に必要であるため、財源確保策を講じた上で検討を進めたい。ほか、一律心身障害者福祉センターの今後について、課題解決のために、